ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はラジオ関西の佐々木ディレクターにお越しいただきました。佐々木ディレクター、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。ゾンビって書いた T シャツ着てる。
今日ゾンビの話するわけじゃないんですけどね、一応なんとなく雰囲気で。
もっと若い肉をって書いてありますけど圧倒されましたけどね。でも、ええ、ゾンビの話じゃないんですね。
ではないんですよ、もう今日はね、うん、もう待ち構えてたんですよ。まだかまだかと声かかんの。
シネマクエストラジオなんで話がけえへんのやと。
ちょっとね、どうしても紹介したい作品を 2,3 見たんで最近。
お、じゃあぜひぜひ早速教えてください。
まずですね、プリズナーナンバー6という、うん、イギリスのテレビシリーズなんです、これ、
はい、
で1967年から68年にかけて放送された全17回の話なんですけれども、うん、これ、ね、僕ね、中学生の時に夜深夜で放送で再放送されてたんですよ、
はい、
でそれをビデオに撮って毎回見てたんですけれども、
うんうん、
最終回だけね撮り忘れたんですよ。
うわ、
で結局最後これどないなったんかなって分からへんまま、もんもんとこう30年近く時間が経って、うんうん、でようやく最近ね、これ DVD で第1話から最終回まで見たんですよ。
見つかった。
そうなんて余計に悶々としたんですよね、これ。
あれ結局そうなんですよ。ダメじゃん、30年越しにすっきりしなかったの。
全然すっきりせんかってね。
え、なんで
これね、あのストーリーが毎回こう不条理でこう意味不明なものが多いために、
うん、
まあ、世間的には伝説的なカルトドラマって言われてるんですよ。
へー。
ですごい、まあ、マニアックな不安が多くて、もういろんなその研究所がね、研究所本が出てるんですよ、
うんうん、
もう世界各地で。でまあ、いわゆるそのディストピアものって言われてる、まあ、作品で、まあ、ディストピアって言ったらユートピアの反対ですよね、
はい、
まあ、諸説あるんですけれども、こう近未来の管理社会とか、まあ、悲惨な社会が舞台になってるような作品が多くて、まあ、例えば猿の惑星とか、うん、
はいはい、
まあ、ブレードランナーとか、まああいったものがディストピアって言われてるんですけれども、
ちょっと考えさせられてちょっとゾクッとするような。
そうなんですよ、これはね、まあ、あのどんなドラマかって言ったら、まあ、最初主人公がこう車を飛ばしてロンドンにあるビルの地下駐車場にバンって入っていくんですよ、
はい、
でオフィスに入って、まあ、座ってる男性にこう何やらこう切れてるんですよね、
うん、
でバーンって辞表みたいなのを叩きつけて、ほんでも出ていくんですよ。で、まあ、車に乗って自分のアパートに帰り寄ったら、後ろからこう黒い車がつけてくるんですよね、
うんうん、
ほんで、まあ、アパートの部屋に入ってトランクになんか荷物詰めてるんですよ、
うん、
多分どっか行くんでしょうね、まあ、仕事辞めて、
うん、
で南国の写真とかも入れて、
うん、
でトランクバーンって閉めて出ていこうとしたら、ドアの鍵穴からプシューってこうガスが出てくるんです
よ、ね、へ
ー怖っ。ほんでこう意識朦朧となって気を失って目が覚めたら村って呼ばれてるところにいるっていうオープニングが毎回それは絶対流れるんですよ。で目覚めたところから毎回いろんな話が始まっていくという、
その村でのストーリーが進んでいく。
そうなんですよ。で多分ね、これ見てたら主人公おそらくその辞職したスパイやと思われるんですよね、どうも。ほんで職業とか主人公の、まあ、名前とかも最後まで一切明らかにされないんですよ、うん、
気持ち悪い。
で村って呼ばれてるもう場所に、まあ、言うたら拉致監禁されて、
うん、
で主人公はナンバー6、まあ、6番って呼ばれるんですよね、
はいはい、
でこの村はどこにあるかも分からへんし、
うん、
国も分からへんし、で他の住人もみんなこう番号で呼ばれてるんですよ、
うん、
ほんで山と海に囲まれたこの村でナンバー2って呼ばれてる男が、
うん、
まあ、住民を管理してるんですよね。
ほう。
でナンバーワンが誰かっていうのは何者か分からないんですよ。
ああ、謎が謎、
まあ、名前だけナンバーワンっていう言葉だけで、
うん、
で村には家の中も含めて全てあらゆるところにも監視カメラが置いてあって、
うん、
まあ、脱走しようとしたらこうヘリが追跡してきたり、であとローバーって呼ばれるね、まあ、白いでっかいバランスボールみたいなのがポワンポワンポワンポン浮いてきて、でそれが襲ってくるんですよ、なぜか。それ何なのか分からないんですけどね、でこう押し付けられてうんってなって、もう気を失って連れ戻されたりとか、
ガンツみたいですね。
そう、場合によってはこう窒息させられたりとかっていう、まあ、そういうところに閉じ込められて、そこから毎回こう主人公ナンバー6があの手この手でなんとか出ようとする。
あ、脱出劇、
うん、でナンバー2はあの手この手でなんでお前仕事辞めてん、辞職してんっていうのも毎回いろんな手でこう聞き出そうとする、
うんうんうん、
まあ、これがそのストーリーのベースになってるんですよ。
なるほど。
でまあ、辞職するあのした理由を聞き出すために、
はい、
まあ、毎回こう洗脳しようとしたり、ナンバー6を、
うん、
まあ、人格改造をしたり、
うん、
まあ、催眠にかけたり、
で
他の住民をこう仲間と思わせて騙したり、まあ、挙句の果てには、ね、別の人間とこう人格を入れ替えてもてね混乱させたりとかするんですけど
壮大。
もう絶対に口終わらないんですよ、ナンバー6。
強いですね。
なぜ辞めたのかっていうの、
うん、
でまあ、このただこのドラマはこの管理社会を描いたその恐怖を描いただけのドラマではなく、その単純なもんではなくって、
はい、
でまあ、この民主主義の形骸化とか、まあ、アイデンティティとは何かとか、まあ、疑心暗鬼、陰謀、体制批判、自由などとは何かとか、そういうのをこういろいろテーマがこう散りばめられてるんですよね。だからそのためにこの込み入った設定とか、まあ、ストーリーを理解できない監督がこう続出してね、 まあ、テレビドラマが毎回監督違うんですけれども、
はい、
もう降板したらやってられへんわってやめたり、もう逆にこのパトリック・マクグハン主演のね、
うん、
にクビになったりとかしちゃってで結局そもそもその主演のナンバー6を演じてるパトリック・マクグーハンが立ち上げた企画なんで、うん、もう最終的には自分で監督して自分で脚本書いてこうワンマンスタイルになっちゃうという、
閉鎖されたところに閉じ込められてる物語なのにスタッフはバンバン変わっていく、
うん、バンバン変わっていってもうわけわからへんってこうな
面白い
理解できへんっていう脚本も、
うーん、
だから言うたらもうこのパトリック・マクグーハンの脳内世界を描いたようなドラマなんじゃないかなと思ってるんですよね。
それを中学校の時に見たんですか。
見たんですよ。その時、まあ、シーンはなんとなく覚えてたんですけど、今見たらやっぱりわけわからんですね、うん
う
ん、
改めて
見ると
30年経って大人になっていろんな知識を得たけれども
得たけれどもこれどういう意味なんやろう、何を意味してるんやろうみたいな。
は
あ。これでね、これの最終回なんですけど、問題のね、
そうだ、
いよいよ僕はこう見そびれたという、
うんうん、
これね、ナンバー6はついにナンバー1と対面することになるんですよ。
とうとう出ました。とうとう。
で村はねパニックになるんですよ、
うん、
で一体何が何だかわからないんですよ。もう
笑って持ってるから。
でナンバーワンの顔が分かるんですけれども、それがすごい衝撃なんですよね。
何、
一体ナンバーワンって何者なんや、これ一体どういうこと、うん、結局村ってどこにあって何なん、ナンバーシックの辞職理由は何で、どないなってんの、これどう解釈したらええんっていうの、全て解決しないんですよ。
え、しないの。
全く一切全てが解決しないまま終わるんです。
最終回なのに。
最終回なのに。
本当の最終回がまだ先にあるのかな。
いや、ないみたいですよ全ての疑問がこう解決しないんですよね。だからこうどう解釈したら分からへんままこうエンディングを迎えたために、
はい、
僕は余計に悶々としたんですよね。
確かに。
でこれね、この最終回が放送した後に、
はい、
もう当時問い合わせの電話がテレビ局に殺到したらしいですよ、
うんうん、
もうわけ分からへんで視聴者から、
どないな
って、どういう意味やこれみたいな、うん、翌日この主演のパトリック・マクグーハンが街歩いてたら襲われたらしいですよ、殴られてよわけ分からんやろみたいな、何やねんあれ、ね、
ちゃんと結末
作れ、一体何やねん、ナンバーって何やねんみたいな。
へえ、でもそれぐらいこう熱中するというか、
まあ、そうハマりますね。
わからないからかな、なんでハマるのかな、
まあ、何遍も見たらこう分かるかもしれないですけど、そのやっぱり見た人によってどう解釈するかっていうこう委ねられてるドラマみたいですね。
それってね、こう監督が変わっていったりするっていうことは、1話ごとにとかテイストとかもなんか雰囲気が変わったりするんですか。
いや、結局一緒ですね、ベースは雰囲気も。
うん、
その雰囲気テイストが理解できへんから監督が辞めていったみたいですね。
あ、何に向かってるのか
分からへん、これ何を意味してるのか分からへんこの演出はとか
僕は何を成し遂げようとしてるのかこのチームでっていうのが見えない、
うん、そう、ストーリーも見えないっていう、
へ
オチがなかったりとかね、こうどういうオチって言ったりとか。
それでね、結局30年越しに見て分からへんやないかってなった場合は、人ってどうなるの、また1話から見出すの。
そうですね、僕も一回見ようかなか、あと見た人を探してこうどういう意味と思うってこう話したいんですけど、周りにいないんですよね、見た人が。
なるほど。
だからぜひリスナーさんにも見てもらって、僕にそのどういう解釈か教えてほしいなと。
あ、ね、
あなたはどう解釈しますかみたいな。
この部分に関してはこうではないか、僕はこう思う、僕はこう思う、私はこう思うっていう、ね、
ただ当時はね、一応批評家はこの主人公の白昼夢やったんちゃうか、まあ、いわゆる夢落ちやったんちゃうかとは言われてるんですけど、まあ、確かに夢落ちと言われれば夢落ちなんですけれども、そう思いたくはないなっていうようなこうストーリーですね。
奥深いな、スルメみたいですね。
噛めば噛むほどいろんな解釈があるという
へえ。でもなんかずっと脳みそを使ってどっと疲れそう。
どっと疲れます、もう悶々とします、もう欲求不満。
どうしよう
謎を解決したいってこう人生をかけて。
あ、でも見てみたいですね、
知りたいと思いますよ。
へー、これ DVD で
出てますけど、ブルーレイも最近発売されたんで。
あ、なるほど。では DVD やブルーレイで皆さんぜひチェックしていただいて。
そうですね、僕に教えてください。
最終回まで見てもわからない
わからない。
タイトルが
プリズナーナンバー6です、ね、
プリズナーナンバー6、最終回まで見るとナンバーワン、
なんやねーってなんやねーってなると思います、これ
、次の日ですね、うーっとな
って。僕ね、わざとねアメリカのね研究所まで買い寄せたんですよ、要所全部英語で書いてあるの、もう悶々とするから、読まれへんから余計悶々としてるんですよ誰かこれ和訳してくれって一冊読まれへんのに買っちゃうぐらいこう気になるんですよ。
ありとあらゆる情報をね、
得たくな
る。なるほど。じゃあ悶々とした方はですね、ラジオ関西佐々木ディレクターを襲わないようにしていただいて一緒に楽しくね、
そうですね、
意見交換を
オフ会をやりたいですね、
していただきたい と思います。新たな、世界に皆さんも出会えるのではないでしょうか。マイシネマヒストリー、今夜はラジオ関西の佐々木ディレクターに結局悶々としたんかいという話を伺いしました。ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ今夜は素敵な監督インタビューをお届けいたします。アイネクライネナハトムジク、今泉監督にいろいろ話をお伺いしたいと思います。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
実は私、監督とは4月の末に神戸で行われたクロスメディアイベント078で、あの前作の愛がなんだ、
はい、
トークショーでステージ上でお話しさせていただきまして、
はい、
ちょっと攻撃的なトークショーだったかなと。
なんかね、やっぱアーティストがいろいろライブする場所にね、立って話を聞くってすごい不思議な感じというか、もう早くねライブ見たいでしょって俺も言い過ぎて逃げようとしてたんです
。逃がさないわよというような形で、はい、本当にでもあの音楽のライブの間に非常に盛り上がるトークショーで、今日再びお会いできるの、はいはい、楽しみにしておりました。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
今回の作品なんですけれども、もともとシンガーソングライター斉藤和義さん、私も大好きなんですけれども、はい、があの伊坂さんに、作詞をお願いしたと、伊坂幸太郎さんに作詞をお願いするというのも、
そうですね、
すごい話だなと。
もともと伊坂さんが斉藤さんのファンっていうのを公言されてたのをきっかけに、はい、斉藤さんが依頼してっていうのが最初だったみたいで、
ただまあ、作詞ということは手掛けたことがないということで短編小説、
そこでね小説で返すというかっこよさもありつつ
本当ですよね。
その小説のあらすじではないですけど、その小説について作った歌があってっていうのが、あのアイネクライネっていうそのベリベリストロングっていう曲になっててみたいな流れがありまして、はいはい、
そこからまた新たな物語ができて、結局6つの、短編小説からなる伊坂幸太郎さんとしては初のそして唯一の恋愛小説連作ということになったわけですけど、今回映画化にあたってですね、伊坂幸太郎さんの方から監督は今泉さんでぜひというお話があったと伺ったのですが、
そうですね、あの伊坂さんがその短編とかその長編の初期の作品を見てくださってて、
はい、
それは間にこうライターの方とか紹介してくださった方がいるんですけど、それで伊坂さんが知ってくださってて名前を挙げてくれて、でプロデューサーから連絡が来てという流れになりますけど、自分がすごい小説をたくさんいろんな方のいろいろ読んでるっていうあのことはなく、あんま小説その数を読んでなくて、
はい、
その中でも伊坂さんのはやっぱり3冊4冊読んでたのですごい嬉しかったですし、あと伊坂さんの小説がこう映画化された映画もたくさん見てたので、
はい、
嬉しいけど怖いなみたいな、その恐れ多いというかプレッシャーもあるなと思いながら受けましたね。
これまあ、小説ならではの魅力もあるものが、今度は映像として、はい、動きやそして音楽や音も聞こえてくる中で作品を作り上げていくわけですよね。こだわりとか、ここはしっかり描こうとか監督としての思いはありましたか？
なんか伊坂さんのその小説が映画になったものとかいろいろ見てて、やっぱすごく面白くなってるやつと、まあそれは単純に一ファンとしてですけど、
はい、
なんかうまくいってる作品いってない作品ってあるよなって思って見てた時に、単純に自分がやるってまさかなる前からなんかうまくいってる映画ってきっとこうなってるみたいなのを何個か思ってたことがあって、でそれはやっぱ小説がすごくあの文体というかセリフとかもちょっとキザだったりとか決め台詞とかあったりする部分を、あの小説ではそれがすごく成り立ってても映像にするときになんか登場人物全員にそれを言わせちゃうとちょっとやっぱリアリティとかがこう作り物っぽくなっちゃうと思ってて、なんか例えば好きだった映画でアヒルとカモのコインロッカーっていう映画とかはやっぱそのキザなセリフを誰かにまとめてる気がして、それを例えばエータさんがその時はやってたりとかで、今回はアイネクライネでやるときにそれはカズマっていう矢本悠馬さんが演じている彼にそういうキザなセリフを集約させようとか、みんな登場人物全員がそのセリフを言わないというか、 決め台詞をこう誰かにまとめるとすごくもっとリアリティが出るかなっていう意識がすごくあって、その辺はこだわってカズマとか、あとは小田家っていうその娘であるミオとか、はい、その子たちはそういうの言っていい人っていうか、
言っていい人、
そういう小さな台詞が言える人なんかそういう風にこう振り分けていくとちょっとリアリティが立ち上がるかなと思ってて一個気にしてたりっていうのがあって、あとやっぱ伊坂さんの小説の魅力ってこう群像劇でまさかこことここがつながるのっていうこととか、
はい、
なんかそれを小説ってやっぱり一番こう想像をかきたてられるというか、今まさにおっしゃいましたけど絵もないし音もなくて顔も見えないし、それを顔が見える中とか音が聞こえる中であのできるこのつながりを見せ方とか、なんかそれが小説でしかできない魅力的じゃなくて映画でもできる魅力の部分はやっぱりあの映画でも表現したいなとか、その差は考えながら意識して作ってきました、うん。
確かにあの小説を読むときは、一段と集中をしてですね、うん、人物像を作り上げていかないと、伊坂さんの作品の場合はちょっと3ページほど一度戻らせてくださいなんていうことがあるんですけれども、はいはい、今回 の, あのアイネクライネのハトムジーク、うん、映画として見ているとその小気味よくつながっていく、うん、指でこうスナップ音が鳴るように、うん、来たっていうよしみたいなこう嬉しさがあって、うん、本当に気持ちよくあっという間に話が進んでいって、いつの間にこんなにたくさんの人の人生を味わってたんだろうという驚きに満ちていたというような感想ですかね。
でもすごく嬉しいですね。群像劇ってすごく今の情報のその出し方とかは難しくて、
はい、
例えばそのある事実を知るタイミングがその登場人物が2人いたとして、その相手から相手に言われたタイミングでその登場人物が知るタイミングと見てるお客さんが知るタイミングが一緒の方がいいシーンもあれば、
うんうん、
お客さんが先に知ってることを中の人同士が知るのを、要は神様目線じゃないですけど、
はい、
うわ今言うこっちはもう知ってるけどみたいな情報を得るタイミングをお客さん先に知ってる方がいいこともあれば、
うん、
お客さんが後まで知らない方がいいこともあればとか、こういろんな情報の出し引きがあって、
はい、
例えば今回の劇中でちょっと色紙のやり取りがあるんですけど、はい、あるなんか佐藤っていう主人公が昔に行っていた幸せなそのなんか誰かのための優しい行動を、なんか彼女であるサキがこの映画が終わった瞬間までその優しさを知らないというか、佐藤がしてた行動って知らないまま劇中でなんか誰かがやったいいこととして知ってるけど、お客さんはそれは佐藤がしてた行動って知ってるみたいな、なんかそういうことをやるとなんか見てる人も中に混ざっていけるというか、なんかあの単純に受け身として映画を受けるんじゃなくて、あそれ私は知ってるけど佐紀は知らないままだみたいなことが起きていくと、こうお客さんも一緒に入れるかなと思ったりとかはしてましたね。
確かにそうですね。私も最後の登場人物なのかもというか、終わってから、電車に乗っている時に、
はい、
こう並行して走る電車と重なる時あるじゃないですか。そうするとあの向こうの電車に乗っている方たちが表情がすごくよく見えるんですよね、
うんうん、
同じ速度になったり向こうが速くなったりする時に、はいはい、この映画を見た後、全ての方にこう奇跡があって、全ての方に大切な人がいて、全ての方に物語があるんだと思うと、その一つの電車がすごく愛おしく感じて、それは多分この映画を見ている時にどこか自分も登場人物の一人として味わっていた醍醐味だったのかもしれないです。
なんかすごくやっぱりかっこいい人、かわいい人とか綺麗な人とかが演じてる映画ですけど、もともとの小説のその佐藤っていう言葉がこうね、
はい、
象徴しているように、やっぱり一位の人というか普通の人々の本当に隣に住んでてもおかしくないような人たちの物語にしようっていうことはその自分でも思ってたし、最初に三浦春馬さんとお会いした時も、はい、三浦さんも佐藤っていう人をどう作るかって難しいですけどねみたいな、そのどう考えてますかみたいな、要は普通の人をどう演じるかみたいな話を最初にお会いした時からしてくださったんで、あすごくこう安心というか同じことを今考えてるというか、でまさにそうやって作っていったことでこう見終わった時に、ま、本当に隣に住んでそうなとか身近な人にあの方たちが見える、三浦春馬になってないというかそういうの、そうそう三浦春馬がいたらね、
すごく衝撃的でした。
そう見えるっていうのはやっぱいいことだなと思って、
はい
はい、
三浦春馬さんなのに本当にあの多分街で会っても 絶対振り返らない。なんだったらちょっと避けるかもしれないっていう空気感、はい、
うん、
で、あ、素敵だなって思うシーンは、うん、彼女にとって、うん、まあ、シャンプーさんにとって素敵なんだろうなという素敵さ、うん、具合なんですよね、うん、
はいはいはい、
だからそのなんだろうな、羨ましいな、こんな男前の人ととかっていう感覚ではなくって、うん、はい、この人はこの人にとっては最高のパートナーなんだなっていう、うん、こう自信を持って大切な人を大切だと思っているところが全ての皆さん、うん、登場する皆さんがかっこいいんだなっていうの、うん、そうですね、私この映画見て、いや三浦春馬さんかっこいいってならなかったのが今泉監督めって思いましたけど、
ね、すごくでもね、やっぱ助けられてるところはいっぱいあったし、あと、はい、なんか自分がその今までの映画もそうですけど、こう正解を一つ頭に持っててその芝居をしてくれっていうタイプじゃなくて、やっぱ自分も迷ってるし、ここの佐藤ってどういう表情をするかとかを一緒に話したりしてて、ですごく覚えてるやり取りが一個、なんか一箇所、結構まあ終盤なんでネタバレになるとあれですけど、あるシーンで三浦さんが結構バスに彼女が乗った後にすごい笑顔、うん、前回 100% の笑顔みたいな笑顔で見送るシーンがあるんですけど、はい、それを見た時に俺はなんか自分で思ってた芝居ってそうじゃなかったんですよ。その、え、ここって全部解決してないけど100の笑顔になりますみたいな話を三浦さんと現場でして、
はい、
そしたら三浦さんは、いや佐藤はこれじゃないですかみたいな、ただ俺の方が佐藤をまともな人だと思っちゃってて、佐藤ってちょっと抜けてたりバカだし、
はい、
天然なとこもあるから、きっとここで佐藤は100% の笑顔だと思いますっていう話になって、
うん、
あ、なるほど、そっか、俺の方が今佐藤を普通の人で真っ当な人だと思ってたかもってなって、
はい、
で編集してみたらやっぱりその三浦さんの 100% の笑顔みたいなやつでよかったなってやっぱ思ってて、なんかそういう風にそれぞれが役者さんもアイデアを持ってて、みんなが、まあ、スタッフもそうなんですけど、みんながここはこうだと思うっていうのが言える場になって、自分が思っているよりも面白くなっていくっていうことが現場で起きていくと映画はどんどん豊かになるなと思ってて、そのぐらいみんなに頼って作ってますね。
二度三度見るとまた新たな発見があるのかなとか、行き交う街の人たちも、映画の中に出てくる人たちそれぞれにも奇跡があったり出会いがあったりするんだなというふうにまた深く楽しめるなと思ってですね、群像劇と言いながらこう俳優さんの名前が出ている方以外にも物語があるんだというふうに思って、うん、味わい深いなと、ただまあ間抜けだなと思いましたけど、
そうでもやっぱ不器用だったり何か欠陥があったりとか情けなかったりとか、下手だな、うまくやればいいのになとか、やっぱそういう人たちが自分が好きで、
はい、
そういう人たちが主人公を足り得ると思ってて、そうするとやっぱりなんか前に作った愛がなんだって映画の時もなんかそういう部分あったと思うんですけど、うん、それを見た人が実はなんか自分がそういう弱さとかかっこ悪さを持ってた時に、あ、それでいいんだって思えたり、なんかそこを肯定してもらったり認めてもらえるっていうか、その主人公がそうだから、
はい、
それを誰かが見ててくれてるっていうことがすごく実は救いになったりするんだなっていうことはすごく思ってて、だからそれまでって自分がなんでこうダメな人に惹かれるって、ただ自分の弱さも肯定したいし認めたいからっていうので作ってたけど、なんか意外とその弱い人とかを描く意味ってそこにあるのかもなっていうのに最近は気づけたなと思ってますね。
はい、私もたった一人にとって大切な思いを持てる人であれば、うん、人生はきらめくんだなという勇気と喜びをいただきました。はい、リスナーの皆さんにも、はい、ぜひ映画館でいろんなことを味わっていただきたいなと思います。はい、最後にラジオを聞いている皆さんに監督からメッセージをお願いします。
はい、アイネ・クライン・ナハト・ムジークは本当にこうたくさんのいろんな人が出てくるんですけど、本当に誰かをちょっと思いやったりとか、小さなズレとかいろんな悲し失敗とかいろんなミスはあるんですけど、そういう中でもやっぱり誰かを思う気持ちとかがこう連なっていって、10年間の一組のカップルの恋愛を軸にさまざまな人の思いが連なっていって起きる奇跡の物語だと思うので、ぜひ楽しんでいただければと思います。
はい、ということでお話をお伺いしました。けいちゃん大好きな監督さんです。今泉監督でした。ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー。見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。